新崎、新崎、新崎ユーストリーム。新崎、新崎、新崎ユーストリーム。はい、ということで、始まりました新崎インストリーム第131回放送でございますけれども、どうも新崎でございます。ですね、今週何してたかっていうのをまずちょっとお話ししようかなと思ってますけど、まあ、ああ危ない危ない、ギターが今週ですね、まあ多分なまずお話ししようかっていうてるんですけど、ただもしかするとまあこれで終わってしまう可能性もあるっていうので、まあ今週あったことだけ喋るというふうに言っておけばまあこれで終わっても大丈夫だろうと思うんですけど、まずですね、私ですね、携帯をですね機種変したわけですよ。というのもですね、まあ僕その iPhoneもともと iPhone 4S を持ってたわけです。で、もう一つ、そのガラケーを持ってたんですね。で、そのガラケーは、要は会社用の携帯ということで、まあ、会社から支給されてるわけではないんだけれども、自分でその会社用として持ってた。要は2台持ちしてたわけですよ。で、その2台持ちしてたのを、この度ですね、まあその2台持ってたらちょっと携帯代もかさんでくるんで、1台にしようということで、そのプライベートで持ってた iPhone 4S を、ゆくゆく解約するという前提で、そのガラケーの方をですね、iPhone にするということで、先日ですね、ソフトバンクショップの方に行って、機種変をしてきたわけですけれどもですね。で、まあ、その、iPhone、今、5S っていうのと、iPhone 5C っていうのが出てるんですね。で、まあ、その、5S っていうのは、まあ、ちょっとこう、要は、ハイエンドモデルなわけですよ。もう、要は、iPhone の中で今、現在では最高級のやつ。最高の性能のやつですよ。チップがですね、A7 チップっていう、まあ、要は、もう、3D のゲームとかをしてもサクサク動きますぜっていうような、その CPU が入ってるわけですけども、それよりこう、1個落ちた、ところに 5C っていうのがあるんですけども、その 5C の、まあその良さっていうのがですね、まあカラーリングがいろいろあるっていうのが、まあ言い訳ですよ。まあその性能としては 5S の方が上だし、まあなんかその、5S はゴールドモデルかシルバーモデルみたいな感じなんですけど、その 5C の方は結構カラーリングがね、白とか緑とかね、青とかいろいろあるんですけど、で、それが、まあ、まあ、ちょっと安いんですよね。5S に比べたら。だから機種変するときに、まあ、ちょっと機種代とかを、まあ、2年間こう払い続けていかなあかんわけですけど、まあ、それがちょっとやっぱこう、高いなって思ったんで、5C にしようと。まあ、そこまでこう、性能が、そのハイエンドモデルを持つぐらい、その、携帯をめっちゃ触るかって言ったら、まあ、その、触ってはいるんだけれども、まあ、要はもうブラウジングが主なわけですよ。まあ、メール見たりとか、メールしたり、電話したりとか、まあ、ブラウザ開いてインターネットで何か検索したりとか、2チャンネル見たりとか、まあ、そういう、ツイッター見たりとか、まあ、そういうのをやるぐらいなんで、そこまでそう、最高性能のやつはいらないなと、思いまして、で、まあ、じゃあ 5C でいいんじゃないかなって思って、で、したわけですけども。まあ、その、まあ、僕の中でその 5C を選んだ決め手っていうのは、まあ、その 5S をやめ、5S にしなくてもいいんじゃないかっていうので 5C にするっていうのもあったんですけど、カラーリングですよね、やっぱり。そのカラーリングがね、要は 5C は今までの iPhone にはないようなカラーリングがあって、なんとですね、ピンクっていうのがあったわけですよ、ピンク。まあ私ですね、何を隠そう、ピンクが大好きなんですよね。まあそのももクロでいうところの、まあ、アーリンもピンクなんですけども、だからピンクを、が好きなんだって思われるのはすごく心外なんですよ。心外っていうのもどうかと思うけども。ただ、その、アーリンを好きになる前に僕はピンク好きだったんですよ。だからもしかするとですけど、多分ないとは思う。多分ないとは思うけれども、ないとは思うし、この話どうでもいいんですけど、多分、皆さんからするとどうでもいいんですけど、もしかすると僕はピンクっていうものを潜在的に好きだからこそ、 そのモモクロの中でアーリンが好きになったのかもしれないという、まあ、仮説は多分、間違ってるんですよ。間違ってるんですけど。もうなんでその話をしたかっていうね。じゃあなんでその話をしたんだということですけども。まあそれは置いといてですね。その 5C はピンクがあったっていうので、まあそれは 5C にしようと思って、ピンク大好きだから。で、まあ、購入したわけですよ。機種変したわけなんですけども、その機種変するときにその店員さんがね、要は、店の奥から 5C を、のピンクモデルを持ってきてくれるわけですけど、そこね、カタログで見てた、あの、ね、店頭にはその 5C のピンク色っていうのがなかったんですよ。青色とかはあったけれども、だからピンクっていうものの実物を見たことがなかったんですね。で、そのカタログで見る限り、あ、すっげえいい色のピンクやなと思って、で、まあ、じゃあピンクでって言って、店員さんもちょっと、え?っていう感じになりながら、お前がピンクっていう感じになりながら、まあ、まあ、いっかっつって、まあ、ええがな、客やからええがなっていうね、思い、まあ、思ってはったかわかりませんけれども、まあ、そうやってこう、ピンクを、奥から持ってきてくれたわけですよ。でですね、で、パカッとこう、箱を開けて見てみたらですよ、思ってる以上にピンク、その、ピンク、僕が思ってるピンクよりもピンクっていう、いう状況ですよ。その、まあこれ説明するの難しいですけどね。要は僕はもうちょっと桜色っぽいやつかなと思ってたんですけど、なんでしょうね。何色っていうのは、ちょっと、ショッキングピンクっぽい感じになるのかな。まあそれぐらいピンク。まあサーモンピンク。どりついサーモンピンクみたいな感じ、ちょっと、形容がちょっと下手くそですけれども、まあそういうピンクが出てきてですね。あ、これちょっと思ったよりピンクやなと思ったんですけど、まあでも、まあピンク好きやから、まあまあいっかと思っても、じゃあいいっすよっつって、まあ、機種変したわけですよ。で、まあその 5C にして、まあ素晴らしいなと思ったのは、まずそのディスプレイがその iPhone 4S よりもでかいわけですよ。縦に長くてですね。まあいろいろこう見るのにも結構便利。あとそのレティーナディスプレイっていうのをですね、まあ採用しているので非常に鮮明だと。で、あとその、まあ、要は、チップもですね、ちょっとレベルアップしてますので、4S から比べると、5S よりは劣るけれども、4S よりは上なんですよ。だからそこで結構サクサク動くし、あとはその 4G、LTE 使えるっていうね、あとテザリングもできると、まあ、その辺の機能もかなり魅力的でですね、もう結構サクサク動くっていうので、まあ、外でもね、いやー、これいいなと思って、まあ触ってたんですけどね。で、まあ外で結構僕もその iPhone 触るじゃないですか。触るじゃないですかって知らんがなっていう話ですけど、まあ触るんですけどね。まあその電車の中とかで見たりとかするわけですけど、その電車の中で見てたらですね、まあ僕 5C を出して、でまあその電車の中でこうピンク色の携帯を触ってて、まあ別に、僕自身ピンク好きだし、ピンクの服を着てたりするので、まあ別にその人にそのピンク色を持ってるということを、そういうふうに思われる、そういう目で見られるってのは全然何の問題もないし、まあ昨今その、現代社会においてはその別に男性がピンクのものを持つのは、その要は、小学校の時にピンクのランドセルを背負っていたら、それは、結構、なんかアバンギャルドなやつだなと思われるかもしれないけれども、別にこう、ね、もう大人になって、今の現代だと結構別に男性がピンクを持つっていうのも全然ありな時代じゃないですか。だから全然もう気にせずに、もうオープンで普通にピンクの、iPhone 5C を触ってたわけですよ。まあそもそも外で、その出せないような色を選ぶっていうことはまあしないですけどもね。まあ、恥ずかしいんであれば多分違う色にしてたと思うんですけど。で、まあ触ってたんですけど、したらですね、僕の前の席の、女の子、若い女の子がですね、携帯を触ってたんですけど、それをパッて見たらですね、なんとですね、僕と同じ、全く同じ色の iPhone 5C、つまりそのピンクなわけですよ。あらーと思って、で、もうめっちゃ被ってると思って。そのなんか、ね、まあ、さっき言ったように、その別に、こう、ピンク色が被っているっていうことが、その、まあ、個人的にちょっと問題だったというか、要は人に 見られることは別に問題はないんだけれども、そのピンク色の iPhone5C、その iPhone5C で全く同じカラーリングっていうのを持ってるっていうのはちょっとまあ、個人的にはその、あって思う部分はあるわけです。なんか、ほら、あれでしょ？その、ユニクロで買った服とかが結構被ってる率が高いんだけれども、その服が被るって結構なんか、あって思うじゃないですか。まあ、それと同じような感じで、その 5C が被ってるっていうのがすごくあって思ったのと、あとそのあれですよ、その女の子、僕は大丈夫だ、僕は全然大丈夫なんだけど、女の子がそのちょっとうわって思ってるんちゃうかなって思ったんですよ。なんかうわ、おっさんと被ってんで、おいみたいな、その、うわ、おっさんなんで iPhone5C のピンク持ってんねんみたいなね。青とかあるやんみたいな。青とか白とか緑とかいろいろあって、なんでピンクなみたいな。なんでピンクでよりによって、お前同じ電車乗ってんねん、同じ電車の同じ車両乗ってんねん、ふざけんなよって思ってるんちゃうかなと、すごくこう不安になったわけです。で、まあ、結果的には、その iPhone5C を僕はそっとポッケにしまいましたよ。もうちょっとね、まあ、なんかこう思われてた嫌やなって思って。別に、ね、そのなんか、女の子も別にもう気にしてないかもしれないですよ。別に何もね。僕のことなら見てないかもしれない。ただ、なんか思われてた嫌やなと思って。いや、僕は大丈夫です。僕はいいんですよ。別に全然もう。ピンクを好きで持っているから。ただ、その女の子は、私はピンクが大好きなんだと。女の子だからピンク好きでいいじゃない。お前、でもおっさんお前何を、おっさんお前は、あかんぞと。もしかして、まあ、偏見ですよ、そんなもん。もうとんだ言いがかりですけれども、ただまあ、おっさんお前、あかんぞって思ってる子かもしれないじゃないですか。おっさんお前ピンク持って、まあ、ピンクはええわいと。まあ、iPhone5C のピンク持ってるのはまあええわいと。ただ、お前、同じ電車の同じ車両に乗る、お前どういうことやねんと。まあ、それもとんだ言いがかりですけども、思ってるかもしれないわけですよ。まあ、そう考えると、まあ、そっとポッケにしまっておく方がいいかなと思ってしまったわけですよ。ただまあ、困ったことにですね、これが一度だけならばいいんですけども、二度三度あったわけですよね。その、同じ電車の同じ車両で、その、まあ最近もう iPhone 率も非常に高いんで、もうみんな iPhone 持ってるわけですよ。猫も杓子も iPhone も、まあそこまでではないかもしれないけれども。結構 iPhone の普及率が高いわけですよ。で、まあ iPhone 5S を持ってる人もいれば iPhone 5C を持ってる人もいるんですけども、女の子でその iPhone 5C の、まあ結構可愛いからね、あの丸みを帯びたフォルムで結構あの可愛らしいんで、持ってる人が多いんですよ。で、まあ電車の中でまあその騒動があった次、の数日後にですね、また同じ、その、同じ女の子じゃないですけども、また女の子が 5C のピンクを持ってたわけですよ。同じ電車の同じ車両で。またもう、またやと。また俺もう、ポッケにしまわなあかんと。もう思われてるもん、絶対。その、もう、なんてお前 iPhone5C の他にカラーあるし、お前、おっさんやったら 5S にしとっけやと。お前もサラリーマンやったらもう 5S ぐらいにしとかんかいと。でもお前、ついでに言ったらなんで同じ電車の同じ車両乗ってんねんと。思われてたら嫌やなと思ってまたポケにしまったわけですけど。まあそういう弊害がありましたけどね。ただまあいかんす。まあその、別にそういうなんか弊害はあるけれども、非常に気に入って使ってます。ということで、iPhone 5C のピンク色のお話でございましたけれども、ということで、ちょっと時間使いすぎちゃいましたね、ということで、始めていきましょう。関西発、新崎がお送りする感染系、神々トークバラエティポッドキャスト、新崎それーま、
街中を飾るコマーシャルミュージック、キラキラ輝く夢希望、時々はこんな古いセリフ頭の中を巡るのさ、そこに愛はあるのかい、ピストルに花束 らの時代にはない日の酒と背中で語れるものがない日々を彩るポップサブカルチャーってそんなのいつ生まれたのそうそうどこなの見つけたんだぜってその真ん中に伺います
将来の夢はありますか
ローデムを呼んでも僕らの世界にはいない白い悪魔が来ても説明書はここにはない
それってまるで現実みたいだぜ
はい。ということで、改めまして、どうも、新崎でございます。ということで、新崎ストリーム第131回放送でございますけれどもですね。あ、そうそう、だからその iPhone 5C に変えて、ね、もう一個いいことがというか、まあ、これはすごいなと思ったんですけど、だいたい携帯に保護シートとか貼るじゃないですか。まあ、iPhone でも、その、ね、落としたらもうガラス面割れちゃったらもうエラーになっちゃいますんで、たまに、なんかお祭りとか行って iPhone とか触ってる人とか、まあ、電車の中でもそうですけど、見てたらですね、何お前銃弾で撃ち抜かれたんかっていうぐらいそのバッキバキになってる。その、お前は胸元に入れてて、で、その、敵と揉み合いになった末に撃たれて、で、うーってなって倒れて、敵は、もう俺の勝ちだな、つって去っていったけれども、で、死んだかと思わせといて、実は胸元のこいつがあったから助かったぜっていう、やつっていう、いうようなバキバキのやつとかあるんですけど。まあそうならないように、まあその最近はその衝撃吸収の保護シートとかもあってすごい進化してるんですけれども、その最上級モデルというか最上級のものがですね、あってそのガラス製の保護シートっていうのが最近できたわけですよ。まあ最近なのかわかんない。僕が遅れてるだけかもしれませんけども、そのガラス製の保護シートっていうのをですね、まあちょっとね、値段は張るんですけど、ちょっとすげえなと思って、その、買ったんですよ。機種変の時に買ったんです。で、したらですね、まあ、機種変の時に保護シートも一緒に買うと何がいいかっていうと、店員さんが綺麗に貼ってくれるわけですよ。まあ、家で貼るとなると、風呂場で、埃が一番少ない。家の中に埃が一番少ないと言ったら風呂場ですよ。風呂場で全裸で、その、保護シートを貼らないといけないんですけど、それを、しなくていいと、目の前でお姉さんが貼ってくれると、まあ、貼ってる様を見るのもまあその一つのまあなんていうかこう楽しみの一つではあるじゃないですか。こう一生懸命僕のために、保護シートをきれいにお姉さんが貼ってくれると、まあ、そういうまあ楽しみ方もありかなと。もう何を言うとるんだと。まあでもそういうガラス製の保護シートがあってですね、それをちょっとまあ、まあ購入して貼ってもらったんですけど、まあ、これすごいですね。保護シートって大体その貼ったら、普通のほんまに何も貼ってないディスプレイとはちょっとこう、色合いが変わったりするわけですよ。それがちょっと、なんていうかその、せっかくいい液晶なのにもったいないなとか思ったりしてたりとか、あと、昔その、アンチグレア液晶、フィルムみたいなのがあったわけですよ。アンチグレアっていうのは要はその指紋がつかないとサラサラしてますってと、いうようなやつなんですけど、まあそれもですね、iPhone 4S に貼ってたんですけど、それ使いすぎるとだんだんもうなんかそのアンチグレアの機能がなくなってきてツルツルになってきてですね、結局何もただの保護シートになってくると触りすぎてみたいなね、まあそういうことがあったんで、まあ今回そのガラスの、ガラス製のフィルムを貼ったんですよ。これがまたいいですよ。そのもう、なんか指紋とかまあつくんだけれども、拭いたらすぐに綺麗になるし、画面もしっかりと保護してくれる。仮に割れたとしても、それはガラスの保護シートが割れただけであって、剥がしたら元通りみたいなことが、その結構保護してくれるみたいなもう売りなので。だからまあ、例えばね、胸元に入れてて、その鉄砲で撃たれても、ね、こいつのおかげで助かったぜ、つってペリって剥がしたら元通りの iPhone が出てくるかもしれないと。そういう安心感は、まあ、銃弾で撃たれたら、まあ、そもそもの話ですね。iPhone ごと僕もね、言ってしまってると思いますけれども、そういう安心感もあると。で、まあ、その、まあ、ツルツルで、 まあ、とにかくその iPhone のその、なんですかね、レティーナディスプレイの、そのサイドというかね、画面の綺麗さを損なわない、ようになるっていう、そのガラス製の保護フィルム、これは結構おすすめでございますよ。まあ、その、ね、ガラス製の保護フィルムを貼って、まあ、僕はもう iPhone 5C ピンク色を持ってるわけですけどね。ただま、電車の中でま、被ったら、電車の中で女の子と被ったら僕はそっと iPhone をしまいますけどね。まあ、それはもう致し方ないことでございますけれども。ということで。まあ、ちょっと iPhone 5C の話をしすぎてしまいましたけれどもですね。まあ、そんな、まあ、先週、まあ、機種変しましたよってお話ですけれどもですね。あと、その、今週末、じゃあ何してたかっていうとですね、今週末はですね、ちょっと、私、お出かけしてまいりまして、というのもですね、ちょっと、舞台を、演劇を見に行こうというふうに、思ったというか、その、ちょっとね、演劇があるということで、まあ、ちょっと行ってきたんですよ。その演劇っていうのがですね、その、まあ、僕自身、あと、死んだ金ストリームでも、非常にお世話になっております。天狗 .jp という、ポッドキャスト番組ありまして、そこのパーソナリティ、司会進行役の、淳平さんが、まあ、僕もね、結構何回か、絡ましていただいておりますけれども、その淳平さんが、出る舞台を、ちょっと、あるんですっていう風に聞いてたんで、ちょっと見に行こうと思って、で、見に行ってきたんですよ。で、まあ、淳平さんもともとその舞台とかも やってはった人やから、で、まあ、どんな感じやろうな、楽しみやなと思って。で、まあ、死んだ金ストリームでもジングルとかいろいろ作ってくれてたじゃないですか。で、そのジングルとか聞いても非常にその、声色の使い方とか、すごいこう、まあ、もともとやっぱりその、役者、舞台やってた人だけあるなと思って、すげえなと思ってたんですけど、生で見るとどうなのかっていうのを、すごく楽しみにして行ったんですけど、まあ、感想としてはですね、いや、もうすごかったですよ。もう、淳平さんだけじゃなくて、その劇団、その、要は今回の、劇に出られてた人たち、すべてやっぱ役者さんってすごいっすね。やっぱりね、いや、もちろんその、1時間半の舞台ですよ。一時間半の舞台で、その、まあ、出たり入ったりっていう、まあ、そういう舞台ですよ。いろんな人が出てきては、はけて、出てきては、はけてっていうのをしてる舞台ですけど、あんだけのセリフを、もう、覚えとるんやなと思うと、やっぱ相当、その、練習量とかすごい、その、まあ、もう本当に稽古とかすごいしてはるんやろうなと思って、それもすごいなと思ったけど、まあそれはまあ要はその舞台としてやるからには当たり前の話ではあるんかもしれないですけど、でもまあすごいなと思ったのと、あとやっぱりね、その、淳平さんとかも、その、まあ最初はいなかったんですよ。で、後からポンって入ってくるんですけど、その、まあとにかく出てきた時のその空気をガラッと変える力みたいな、その、がすごい、やっぱり第一声でバーンとこう、存在感を出すというか、いや、ちょっとこう、だから、まあ僕も淳平さんを唯一知ってるから、その淳平さん来たなって思うっていうのもあって、まあそういうその、ひいき目に見てる部分はあったのかもしれない。でも、そういう期待というか、そういう、その、あ、まあ出てきたな、あ、やったって思うの以上に、すごい、いい演技が来てですね、ちょっと、うわって思いましたね。うわーすげーって思いました。やっぱりあと、その、声とか、もうめちゃくちゃやっぱり、その、出てるんですよね。やっぱ声量とかすごいし、やっぱ、その、今回結構間近で見ることができたんですけど、その迫力がやっぱすごかったですね。演技一つ一つにしても、やっぱその、迫力があるし、あと、ま、表情だったりとか。役者さんってほんと、すごいなーって。やっぱ、今、当たり前に全然違う、その自分とは全然違う人を演じるわけじゃないですか。 まあ、僕も昔その俳優になりたかったという風な夢を持っていた時期があったんですけど、本当に漠然と思ってて。で、言うてもその、俳優になりたいって言って、じゃあ舞台とか見に行ってたのかって言ったら僕は見に行ったことがなかったんですよ。その学校の行事で舞台を見たことはあったけれども、自分でその、大人になってから見に行ったりとか、プライベートで見に行ったりとかじゃなかったんですよ。まあだからその、お前の俳優を目指していたというのは何だったんだというぐらいの、まあそのミーハーな感じですけど、ただまあ今回その、純平さんの演技だったり、その他の、方の演技を見て思ったのは、もうすごいなーって、もう笑えるんですよ。その演技として笑うとかができたりとか、まあ、そこなんかまあその俳優さんとかその女優さんって当たり前なんかもしれないけど、まあ、僕からしてすごいなと思うのは、あんなにもこう、なんだろうな、その笑ったりとか、あんなにこう、なんかその、怒ったりとか、その、要は、もう本当にその役に入り込まないとできないだろうなと思うし、いや、すごいその演技、演じることの凄さというか、やっぱその役についてしっかりとこう、なんていうか考えて、自分なりに役作りをして多分それぞれの方が望んではったんやろうなと思うし、まあ特にやっぱ純平さんなんかは結構その宗教家っていう役で、まあ非常にちょっとぶっ飛んだ役でしたけど、まあその、もう純平さんの、まあなんか、まあその他のその役どころとあんま見たことがないけれども、これ結構ハマり役なんちゃうなっていうぐらい、その、もうめちゃくちゃハマっててですね。いやー、その、ぶっ飛び具合もそうだし、そのぶっ飛び具合からのちょっとこう、なんていうか、化けの皮が剥がれていく感じみたいな、その、宗教家なんだけれども実はみたいなとこがあって、まあ、その化けの皮が剥がれていく感じっていうのも、非常にその、なんていうか、移り変わりみたいなのがすごくこう、感じれて、めちゃくちゃ面白いなぁと思いました。見てて、すごく、楽しかった。で、まあ、その、やっぱりね、生っていうのがいいですね。やっぱその、ライブ感というか、まあ、その、もちろん舞台っていうのはもちろん、やっぱこう、ステージでやってはるものですから、絶対に生なんですけど、やっぱりこう、実際そこの場に座って、その、生で、演じてる人たちを身近に見るっていうのは、こんなにもすごいんだなと。あと、迫力もすごいし、その、要はちょっとしたアクションみたいなのもあるんですけど、まあ、その、要は、戦いというか、ちょっとこう、人悶着あったりみたいな、そういう時でも結構、ガチでこう、なんか、やり合ってる感じというか、そういうなんか、こう、気迫みたいなのを感じたりとか、いや、でも、すごい面白いなと思って。で、まあ、その、まあ、率直に言うと、その演劇の、その、要は、内容、その演目の内容っていうのは、正直僕にはちょっとあんまりわからなかったんですよ。あんまりこう、まあ僕自身が、その、思考が足りてなかったのかわからないけれども、僕自身はちょっとストーリーがいまいちわからなかった。ただ、その役者さんの凄さだったりとか、役者さんがそれぞれのキャラクターを演じようっていう、その、演じてちゃんとこうその役に入り込んでる様っていうのはとても面白かったですね。いや本当に今回見に行ってよかったなって思いました。いやーこんなねまあ貴重な体験ですけど、やっぱりいや今までこう演劇とか演技とかっていうのはなんかもちろんテレビとか映画では見たことはあったけれども、そうやって生で見ることってあんまなかったから、どんなもんなんだろうかって思ってた部分は正直ありましたよね。その、まあ要は俳優を目指してたっつっても、要はちゃんと演劇に触れても来なかった人間ですから、ミーハーな人間ですから、全然知らなかった。でもそれをこう、初めて見たっていうので、いやもう、なんかちょっと真似できるレベルじゃないぐらいみんな努力してるし、すごいなって思いましたね。まあその努力っていうのはまあ当たり前にやらないといけないことなのかもしれないけれども、まあ、単純にすごいなって思った。で、しかもその1時間半の公演を2回とか、1日2回やってるわけですよ。その、午後3時からと7、19時からや、 15時からと19時からの部と、その次の日も2公演あったりとかして、その、2日間で4公演あるっていうのは、すごいな、精神力がすごいなと思ったりとか、まあ、しましたけどもね、いやー、すごい、役者さんはすごい。で、やっぱり、淳平さんもやっぱすごかったね。いやー、本当にいいもん見させていただきました、本当に淳平さん。ありがとうございました。
関西発感染系カミカミトークバラエティポッドキャスト新座金ストリーム。
ママ、肩こり。
あ、うんうん。今、イマジネーション
新座金ストリーム。
関西発感染系カミカミトークバラエティポッドキャスト新座金ストリーム。
いやー、本当に、まあ、そういう、すごくいいものに触れた週末でしたけれども。で、やっぱりこう、すごく刺激を受けるじゃないですか。やっぱり、で、何かをしないといけないような気持ちになるわけですよ。だからまあ、その、私だったら、こう、収録っていうのがあります。ポッドキャストっていうのがありますんで、まあ、それは非常に、やりたい欲ってのは出たんですけど、ただ次の日、その、要は帰ってきて、その日はまあ晩ご飯のね、用意なら何やらとかって、結構、結局その日は何もしなかったんですけれども、次の日やっぱりこう演劇を見て刺激を受けた。やっぱ何かをしなければいけないと思って私が思い立ってやったことがですね、皮を磨くっていう皮を磨くっていうね、ちょうどね、アマゾンで、川の達人っていうね、クリーナーがちょっと出てきてです。出てきてというか、その、買ったんですよ。それで、ひたすら、その、ソファーを、川のソファーがあるんですよ。川のソファーを磨いたら、思いのほか綺麗になったもんだから、あっちゃこっちゃの川製品を磨きまくるっていうね、やっぱ、淳平さんの舞台に刺激を受けてですね、川を磨かなって思ったわけですね。川を磨かなあかんと思って、まあ、磨いたんですよね。まあ、まあまあ、こんなこ、ほ、まあ、淳平さん、怒るでと。わしの演技見てよ、なんでお前は皮を磨くことになったんやと。もっと他にすることあるやろと。もう怒られちゃいますけれどもね。いや、僕は、まあ、今日はもう皮を磨いたんですよね。まあ、気がついたらもうこんな時間で、まあ、夕方、もう、過ぎに差し掛かって、あ、収録せなっていうので、まあ、収録し始めたということですけど。いや、でも素晴らしかった、淳平さん。本当にね、すっごいいい演技してた。あと、もう一つ、買ったものがあるんですけど、これ、もうなんかね、ちょっと説明するの難しいんですよね。パワーボールっていうのを買ったんですよ。これ説明するの難しいから、パワーボールでみんな検索してくれへんかな。説明が難しいんです。この、なんていうんかな、なんか説明書いてるとこあるかな。なんかもう、ウィキペディアがあったら、もうそのまま、コピペして、コピペというかそのまま引用して読ませてもらいたいぐらいの、もう本当に説明 しにくいんですけど、あ、これか。ですね。あんまり説明書いてへんな、これな。まあ、要はそのパワーボールって何かっていうとですね、その、ボールなんですよね。まあ、当たり前パワーボールって言うのがパワーボールでしょうよって、ボールなんですけど、その中に、ローラーみたいなのが、そのボールの中が空洞になってて、その中が、にローラーが入ってるんですよ。で、それを回して、ちょっとくるくる回していくと、ただその縦回転プラス横回転が混じって遠心力で中のローラーがぐるんぐるん回り出すわけですよ。で、それを、そのくるくるくるくる手首使って回すんですけど、したらですね、その遠心力でとんでもないその負荷、重さがかかるというか、その G がかかってくる。G なのかな？わからんけども。その、すごい重たくなってくるんですよ。で、それをまたぐーって回していくと、もうその手首とかその腕の筋肉とかがめちゃくちゃもう釣りそうになるぐらい効いてくるんですよね。まあそういうそのエクササイズ、その、用品というか、まあそれがそのパワーボールっていうやつなんですけども、それをですね、先日その私、とある方からいただいたんですよね。で、パワーボール、しんさんどうすかって、最近バスケやってるって言うから、手首鍛えたら、これで手首鍛えたらどうすかって、こう、ちょっとやらしてもらって、ブワーってこうやってたんですけど、 なかなかちょっと回すのにコツがいるんですよ、最初に。で、なかなか回らへんな、うまいこと回らへんな、つってバーってやってたら、手がつるって滑って、落としてしまったんですよ。コンクリートの床に。落としてしまって。したらですね、その中のローラーが、こう止まってる軸みたいなのが、どうやら折れたのか何なのかわからないけれども、その、中のローラーがカラカラカラカラ言うようになって、まあ、ちょっと再起不能になっちゃったんですね。もういただいてすぐ再起不能にさせてしまった、その、非常に何ていうかもう申し訳ない気持ちでいっぱいなんですよ。けどね、なんですけど、まあ、その申し訳ない気持ちとともに、回ってない、その何も回せれてない自分が、このまま終われないと、もう要は何もやってないのに、ちょっとこのまま引き下がるのはちょっと悔しいじゃないかと思ったんで、自分で買ったんですよね。そのアマゾンで、川の達人もそうですけど、そのアマゾン .jp さんも様々ですけど、パワーボールも買ったんですよ。まあ、ちょっと一番安いので1000円ぐらいで売ってたんで、パワーボール買ったんです。で、それをですね、最近こう、やってるんですけどね。まあ、すごいよ、もう手首、もうすごいパンパンにっていうかなんかめっちゃ痛くなって、いや、要はもう本当にこう、ぐるぐるぐるぐる回すだけなんですけど、その、要はもう、中のその、ボールがどんどんどんどん回っていったらですね、もう手首がもう吹っ飛ばされるんじゃうかと、もうしっかり握っとかんとそのパワーボールがどっかピョーンって飛んでいくんじゃうかぐらい負荷がすごいかかるやつで、いや、これ、もうめっちゃ鍛えれるわと思って、今すごいやってるんですけど、多分もう、これを毎日やった暁には多分1ヶ月後ぐらいに腕だけムッキムキになってるんじゃないかなと、思いますけど、まぁちょっと頑張ってね、要は、バスケを実際やる以前に、ちょっとフィジカルの部分がちょっと弱いということで、ちょっと筋トレもしていかなあかんなっていうので、僕も手首が弱かったんで、まあちょっとね、手首を鍛えようかなと思って、こう、パワーボールっていうのを教えてもらったんで、こう、今、頑張ってやってるんですけど、まあこれ結構ね、その、スポーツやってる方の野球やってる方とか、なんか結構その、昔からあるみたいなんですけどね、本当に、かなり昔からある、要はトレーニング用品らしいんですけど、すごいよ。今サイト見たけど、この完全にバランスの取れたローターは最高でなんと、1分1万6000回転オーバーにまで達し、その負荷は、0から約30キロ以上になるのですと。30キロの負荷がかかると。多分俺そんなん、そこまでいったら多分腕ちぎれると思うんですけどね。僕の腕は。もうそんぐらいすごい。で、まあ、リハビリとかにも使えるらしいですね。筋肉へのダメージの要因となるインパクト、衝撃負荷が一切ないため、リハビリにお使いいただけるほど安全ですと。すごいですよ。手首から肘の筋力トレーニングツールとして開発されたと、いうことなんですけれどもね。ここにいい説明あったな。内部のローターを回転させ、ご自分で回転数を上げていくことによって発生する遠心力による負荷を自由自在にコントロールすることにより、使用される方の目的に合ったトレーニングを簡単に行うことができますと。だこれが、まあ、説明ですよ。だから、だからまあ、そうそうそう、このサイトにも書いてあるけど、こんなボールで本当に大丈夫って最初に思うんですけど、回し始めたらもう、えらいことになるわけですよ。で、まあ、その、回し始めて、ちょっとコツがいるんですよね。その、回して、初めてその、なんかこう、乗ってくる感じみたいな。その、あ、今、この回転に、その、手首の回、その、ボールの、その中のローターの回転に、その、手首を合わせていくんですけど、バチッとハマる瞬間があって、そこにハマった時の快感みたいなのもあるんで、結構その、おもちゃとしても結構ね、遊べる感じでございますけどね。ぜひともこれちょっと、まあ、その、スポーツとかやってる方はぜひとも試してみて、いただいてはいかがかなと、いかがかなと思いますけれども、ということで、パワーボール、買ってやってますけどね。まあ、そんなわけで、まあ、取り留めのない話になってしまいましたけれども、新崎ストリーム、唐突ですけれども、130回放送、ここまででございます。ありがとうございました。なんかね、どうやらその、新崎ストリーム最近聞いてくださる方の、ご意見というかご感想をよく聞くんですけれども、聞くというか身にするんですけども、どうやらなんかこう、新崎ストリームは結構寝る前にいいらしいですね。寝る前に、聞くと、なんかよく眠れたりとか、寝つけない時に聞いたりとかするパターンが多いっていうので、まあ単純に、それは、 なんていうか、素直に喜んでいいのだろうか、どうなんだろうかっていう部分も、まあ、思うことは、まあ、多少はあるけれども、でも嬉しいですよね、単純にね。だから要は、その、まあ、心地いい番組になっているのかなと、まあ、自分の中でその心地いい要素があるなんて、こう、みじも思わないというかね、おっさんがこう、汚い声で喋ってるので、その、心地いい要素が本当にあるのかなと、ちょっと思ったりするんですけど、でもまあそうやって、寝つけない時とかに、まあ聞いて、眠れるっていうのはまあすごい、こう、ありがたい話じゃないですか。嬉しいじゃないですか。まあ内容がその、まあ、要は寝落ちしてしまって内容聞けてないっていうこともあるのかもしれないけど、それでもいいじゃないですか。もうなんか、うん、嬉しいですよね。新崎インストリームを、その、生活の中で必要としてくれる場があるっていうのは、それは非常に嬉しいことでございますよ。ということで、本当にありがとうございます。本当に。まあ、これからも、よければ、その、眠れない夜とかね、新崎インストリームを聞いたらよく眠れるんだっていうのであれば、安眠装置としてぜひともお使いいただきたいなと思っております。ということで、新崎インストリーム、第131回放送はここまででございます。まあ、よければまたね、番組のご感想、ご意見等、お待ちしてますんで、何でも送ってください。サイトの方にありますメールフォームからでも OK ですし、ツイッターでハッシュタグ、新座金をつけて、つぶやいていただいても OK でございますんで、よければ何かこう皆様の、ご感想いただけると非常に嬉しく思っております。ということでございまして、じゃあ今からエンディングをちょっと歌いたいと思いますけれどもね。前回から恒例になる予定で、やっております、新座金チャレンジの企画でございますけれども、今回もブレイブストーリーを、笹山のブレイブストーリーを、歌って終わりたいと思いますということで、ちょっと喉がガラガラなんで、ていうか、まあ、前回のブレイブストーリーがちょっとうまくいきすぎたために、ちょっと、これ以上良くなる気がしないっていうのはあるんですけど、ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。ということで、ここまでお聞きくださった皆様どうもありがとうございました。お相手は新崎でございました。それでは、また、第132回放送にお会いしましょう。さよなら、にししが僕を待ってる。さだめと決めつけてた役割。遠くて君を呼ぶ声がする。本当は分かっていた結末。愛されたいと願う人の夢は愛し合うことをすることができず、夢叶えたいと願う人の夢が繰り出して消える。マノブレストリー目の前足を止めて眺める。しのぎを削るための道具さ。足早通り過ぎた僕らも本当は同じような心さ。ささやかな幸せを願う夢はすでに失った心に気づかず、少し報われただけの夢のかけら抱き抱きしめて握りつぶしてゆく。 Oh, 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 oh.We'll be right back.
愛されたいと願う人の夢を愛し合うことで塗りつぶせばいい。夢叶えたいと願う人の夢って作り続けているのさ。 Let's story ささやかな幸せを歌う夢をすでに失った心と引き換え少し報われたならば夢のかけら大事抱きしめてどこかで誰かが僕を待ってる。ダメと決めつけてもいいのさ。どこかで誰かが君を待ってる。本当は独りよがりのブレイクストーリー。